お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
7月10日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから滝田恵奈がお届けします。メルボルン西部の工場で大規模な火災が発生し、消防隊員が消火活動に追われています。メルボルン CBD からおよそ30キロ離れたデリマットでの火災は化学物質が爆発したことによるもので、ビッグエマージェンシーは周辺地域住民に対し、有毒な煙を浴びないよう屋内に避難し、ドアや窓を閉めるよう呼びかけています。また、アルビオン、ブレイブルック、ブルックリン、デリマット、レイバートンノース、サンシャイン、サンシャインウェスト、トッテナム、そしてトゥルガーニーナには警告が出されており、外出中の人は自宅に戻らないよう呼びかけられています。リチャード・マールズ副首相は11月のアメリカ大統領選で誰が当選しようとも、オーストラリアとの主要な防衛パートナーシップは良好な状態であるだろうと述べました。マールズ副首相は NATO 諸国とその同盟国32カ国による会議に出席しています。会議はアメリカのワシントンでジョー・バイデン大統領が主催していますが、現在アメリカ国内ではドナルド・トランプ氏がアメリカ大統領に返り咲く可能性に多くの人が備えています。ノーザンテリトリーの小川で泳いでいた子供の命を奪ったワニが処分されました。12歳の少女は7月2日夕方、ダーウィンの南西およそ360キロに位置するパルンパのコミュニティ近くマンゴークリークで泳いでいる最中に行方不明になりました。陸、空、そして水中からの大規模な捜索の結果、少女が行方不明になった2日後の7月4日に人骨が発見されました。体長 4.2 メートルのワニは7日日曜日、地元のレンジャーによって撃たれましたが、昨日再び水面に現れました。少女の家族は死を悼む間、家族のプライバシーを守るよう求めています。土地の健康を改善し、コントロールが難しい火災のリスクを減らすため、先住民らが行ってきた文化的な野焼き、カルチュラルバーニング。クイーンズランド州ではこのカルチュラルバーニングを前に、先住民のレンジャーがドローンを使ってコアラの居場所を特定し、その個体数を保護する試みが行われています。このトレーニングはクアンダムーカ・ユール・ブラビー・アボリジナル・コーポレーションを通して実施されています。ソーシャルメディアの年齢認証に焦点を当てることは、他の重要なソーシャルメディアに関する制限から目をそらすことになると、デジタルポリシーを専門とする団体、リセットテックオーストラリアが述べています。団体のリス・ファーシング代表は、連邦議会の調査で、プラットフォームに登録できる年齢を制限しても、ソーシャルメディアの本質的な安全性にはつながらないとの考えを示しました。自由党と国民党の保守連合は、オーストラリアにおけるソーシャルメディアの年齢制限を16歳までとすることを提案してきました。一方で連邦政府は年齢確認システムの試験に資金を提供しています。ニューサウスウェールズ州のすべての小売店では、来年から4月25日のアンザックデーの営業が禁じられることが分かりました。ニューサウスウェールズ州ではこれまで午後1時からの営業が許可されてきましたが、より多くの人々がアンザックデーに退役軍人を追悼できるよう規制の延長が決定されました。この変更はクラブ、パブ、ホテル、カフェ、レストラン、薬局には適用されず、これらの店は通常通り営業することができます。ニューサウスウェールズ州の退役軍人の利益を支持する団体RSL と小売業組合はこの変更を支持しています。以上、7月10日のニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、 sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。